唐揚げを揚げている時の油の音がすでに美味しいっていうのはどういうこと？
また唐揚げの話？
さっきからこうね、まあ、今日もあるかあるかにいますけど、
はい、
シェーって、まあ、唐揚げかなんか分かりません、
揚げ物、
揚げ物の音って美味しいよねっていう。
揚げ物の音は美味しいというより腹減ってたらやばい。
いやだから耳からもううまい。
うまい。
パブロフの犬や。
そうだから、味は当然美味しい感じるよね。
だからそので
見た目美味しい、ね、
音やな。
匂いも美味しいって感じるけど、うん、音でも美味しいと感じれるんだなと。
まあ、実際に多分その食った時に唐揚げとか天ぷらとか揚げ物ってサクッっていうね音を表現するじゃないですか。ってことはやっぱ音大事なんですよ。
まあでも食った時やん。それ
だからそれも含めて手前から
その食べる音もそうやけど、その前も食べてもないし、なんか匂いも感じてないのに、ジューいう音が来て、お美味しそうって思うっていうのが、前言ったら海遊館で高橋ガニ見た時にうまそう。
じゃあさ、こんな商品を作ったら売れるんじゃないの。昔無限プチプチってあったやんか。あれじゃあれみたいにボタンを押したらその揚げる音がずっと鳴るってい
う。いいね、自分の好きそうな音が
ずっと家になりそう。それなんか
揚げ物を揚げる音が鳴るアプリ。
あ、いいね。あのサウンドロップみたいなのあるやん。サウンドロップみたいな。
そうそうそう、天ぷら、
天ぷらとか写真が
書いてあって、
ステーキをジューって焼く音。遺産めっ
ちゃ出てそんな家になりそう。なんか
いや絶対楽しいよ。
近いようにな
るというようなことで、
昼飯色気になったら腹減ったっていう意思表示で。
大魔王です。
ミカドです。
ヘタアミです。
ということでね、今回もアルカアルカさんでお送りしているわけです、まあ、だからやっぱり
相変わらず大柄ですよ。
やっぱり後ろにめっちゃ大柄な水尾君がいてね背中で支え合ったらね、じわーっと背中が
熱量、熱量が
熱を交換し合うんだね、あれはね背中と背中。そうだよ、もう
何その科学的な感じ。
潮祭の時のね、山口百恵と
その日を飛び越えてこい、
そう、その日を飛び越えてこい、いやー三浦友和さん、いやー飛び越えてこい、ね、あれ潮祭ってね、何回か映画化されてて、まあやっぱ超名作と言われるのはやっぱり山口百恵さんなんですけど、堀ちえみさんと鶴見慎吾さんって人があって、これがなかなか笑えるんですよね。
笑えるやん、ね、笑える。
堀ちえみさんがまあまあプニプニなわけですよ。
あ、
まあ、あの時ほぼ半裸でね、その日を飛び越えてこいっていうのがもうプニプニやね、かいらしいんだけど、なんか映画の雰囲気とは合わない。やっぱり
可愛らしすぎて、
可愛らしすぎてね。こんな感じでございます。いや、青いのうまくだけ。どうですか、ちょっと涼しになってきましたけど。
涼しになりましたね。
今年なんか涼しなんか早いな思って、
最初ね、夏真っ盛りの頃は、残暑が厳しいであろうと言われてたんですよ、
そんなことなかったね。
ところがもう9月に近づくぐらいになって、こりゃやばい、残暑は全然厳しくないぞっていう予報にバーン変わったんですよ、気象庁の方が。
まあ、台風来たりしてたからね。
台風のせいかなんか分かんないけど、でも残暑はほぼなく、9月からすでに涼しくて、
ね、涼しくなりましたね。
もう今や寒いですからね、
朝晩。
困るんですけど、服装が。
まあまあ、悩みます
よ。
9月末に新しい T シャツ買ったのに、結局着ずにっていう感じになってますからね。
そうなの、新しい T シャツ、どんな T シャツ買ったの。
だからその
月曜日の床、加賀まりこさんのプリントがされてる。
加賀まりこさん
がされてる。
加賀まりこさんのリアルな加賀まりこ、
月曜日の床っていう日活、あれのデザインです。
なかなか
ハードコアチョコレート、
なかなかエロいもん着てる。
かわいい、
かわいい。
どこを向いてるのかよく
この人はいつもどこを向いてるかわからない、
まあまあ、分からんから、まあええんか。
どこを向いてるかなんか分かったことあるか。
分かったことないけど。
ないですよ、今やだってダムドルですよ。
そうやな、ダムドルや
もん。どこ向いてダムアイドルなんかやってんのかわからへん。
お前正気の沙汰じゃないもんな。
ダムドルじゃないよ、あれ。ダムドルみたいな流れになってるけど。
いやだって今回の冬コミで写真集作るんでしょ。
周知の事実。
え、 作るんですか？
もう企画はもう僕の中では進行した。
あ、そうなんですか。
だからもう拒否権もないやろ
っていう。いや、ダムは好きですけど、ダムドルではないでしょ。
いや、もう自然とそうなる。
ダム、湯川亜美、ダム写真集、ダムとワイシャツと私っていう。
もう多分企画も。だから冬コミ終わったら、
ダムとワイシャツと私。
歌も出したらええやん。ええかな。
なんでワイシャツやん。
いや、
もうワイシャツ1枚の写真。
卑猥なシャツのワイシャツ。
ああ、卑猥なシャツ、ね、
そういうことね。
卑猥シャツ。
これもうシャツちゃうやろ、みたいな。
大きめのワイシャツ持って行って撮影しました。
マジでこのクソ寒くなる時期に。
しかもあの撮影できるの12月です。
ありえへん。
ダムの水がわーって来てるとこで。
ありえ
へん。11月俺完全に休みないですから、
はいはい、
10月もないし、
はい、もしかしたら 雪が降る中。
そんなことより、
あ、いいね、雪降ってる中。
そんなことよりですよ、はい、
そんなことより
そんなことより
そんなことよりあなたにとってダムドル以外に
ダムドルの話題から逃げたいの。
逃げたい。
なんで
みんな多分期待してる
から。ダムは好きですよ。
だから寒い時にワイシャツ1枚の写真撮るのが嫌やというのであれば、別の企画考えてください。
何ですか？
ダム写真集湯川亜美で、ダムとワイシャツと私以外に、もうだってこのダムとワイシャツと私というタイトル以上にいいものを出してや。
パクッじゃないですか。
いや、パクリとかじゃない、オマージュだ。
リスペクトいうやつや。
リスペクトなの？
リスペクト、オマージュといえば何でも OK です。
パクリ言うから、だから早いうちにあのエンブレムはあのリスペクトやったんですって言うといたらよかった。
オレンジ色にアンドって書いただけで言われんやん。今度フランスのメガネ屋さん知ってる？
知らん。
アンド東京って出たじゃないですか。あれで、あれがもうすぐにこの同じ時代のアンドがちょっとずれてるだけのやつが。一重のやつも出てんねん、別のやつで。だから逆に言うと、あんなもんはもう普遍的な。だってあんなオレンジ色に白抜けでアンドって書いただけやし、あのアンドの文字なんて本当世界中にあるフォントや。
そもそもね、日本国内でね、森沢使ってみてデザインしてるやつなんかおらへんから
。今思った、森沢って思った。
そういうこと。この近くの本社あります
からね。
いや、だから僕らですね、僕らでも適当にフォント取ってきてやったら同じになるってことでしょ。
そんな適当ではない。
いやいや、まあでも、
まあ、パクリアとは言われる。
パクリアと言われる適当なもん作った時にパクリアと言われるもんになるわけじゃない。
まあまあまあ、
だからシンプルにすればするほどそうなるっていうのは、前回容量分かったはずやのに、前回よりシンプルなもん持ってくるってどういうこと。
知ってる？収納力っていう。
そのメガネ屋が声明文を出したくて、先みたいけど、ね、声明を出してこの安藤というのをその日本のオリンピックに私たちは提供する意思がある。提供する意思がある。どうぞ使ってください。その代わり日本に僕たちメガネ屋も進出したいの。その分の寄付と新しいロゴを作る金をくれば。
なかなか悪党ですね。
悪党やな。
悪党やな。計算に行くの悪党ですよ。
なんか
やった、パクられた。よっしゃ、
よっしゃ、
これに乗じて金取ったれみたいな。まあまあ、でももうね、こんなんパクられたから訴えるいう やり方は古い。
そういうことや。
いやいや、うちはもうどうぞ使ってください。その代わり、
その代わり。その賢い。だから、そのね、そもそも、それは炎上より便乗の方がいいですよ。
それ
はそうですよ。炎上なんかだって、ね、下手したら叩かれるんですよ。
一番ひどいのはこれアンドでね、その森沢でね作った、そのそもそもそのフランスのメガネ屋とどっかの国の銀行家なんかがほぼ同じアンドなんですけど、一番ひどいのが楽天に似てるって。それ色合いや。白抜きでオレンジやったらもう何でも似とるわ。
あのそのね、そもそも似たようなもので世の中に腐るほどあるっていうか、もう腐ってんねん。
腐るほど。だから腐ってるところを選んで持ってくる神経がわからん。1億円かけて 1億円かけたんやろ。
まあもうね、
だって1億円かけるのにあのデザインに1億かかるわけないから、うん、あのデザインのデザイン料とかが、まあ、例えば1000万やとするやん、まあ、多めに見て1000万したとして、あと調査料なわけやん、多分
事務手数料ですよ。
事務手数料とな、この似たようなないかいうことでしょ。つまりは
グーグルさんにいくらか入るんですか。
まあ検索
2チャンネルなんか一瞬で見つけよるわけやんか、また見つけた。
もうなんかツイッター見たら、ああ出てるとかなるわけですよ。
だってあれ画像検索するだけですから
ね。グーグルもね、画像検索の質を上げてきますからね。
グーグルもだからピカサとかでさ、顔検索したらさ、この人誰ですかって言ったら床を網って出るわけじゃないですか、言うたらピカサで、
はい、
そういうシステムなわけでしょ、うん、目と目の幅と鼻の位置とかで見とるわけでしょ、うん、これは確かにこれとこれ確かに似てるわとかあるし、あのこの話よくするんですけど、あの僕らが写真展をやってた風潮庵、風潮庵の女将のフォルダーに息子が自動的に入ってた。
顔似てるから、
あ自動的に入ってた、
はいはいはいはい、
あれは結構感動しますね。
まあだからそんなに技術がすごいわけ。
そうなんですよ。僕の知り合いのディレクターのところに勝手にテレンスリーが入ってたりする。そっくりだ。
それ似てるって。
なかなか今の状態とか見つかるかもしれない。
そう。だからこの人とこの人がニアやと一回で人間が思うんじゃなくて、このサバとか。いわゆるこの万楽天で見るわけですよ。
言ったらそれがもしかしたらその遺伝のルーツとか、
そうかもしれない、まあ、そうかもしれない、
ね、似てる人ってもしかしたらっていうのが、
もしかしてこの人ですかいうので、まあまあ違うやつ持ってくることもあるけど、
まあまあね、
でもまあピカサ
もしかして、
まあ、その技術でアンドを入れた途端に似たのがビャン出てくるわけやん、うん、
まあそれは似てるも何も、まあ、言ったらあれやからね、影にしたら一緒やから、
ほぼ一緒やからね。
いや丸3つ書いたってネズミに見えるかどうか分からへんやん。
うん、いやだからね、あれね、まだね、よく今言われてるフランスのメガネやけどね、そのどっかの国のね、銀行の方は一重なんで、全く一緒なんだよ。
まあ言うたら、それを加工、言うたら、もともとある素材を加工したか、どうかだけやからね、基本は。
いや、パクったかどうかっていうの
かな。パクったかどうかっていうのも、それを見て、言ったら加工した場合と、うんうん、いや、知らん間に似てたやんっていうのもあるやろ
うし、まあ、そりゃそうでしょ、
分からへんもんね、もう
そりゃ分からん。
だから今回の事件ですごいなって。
いや、だからね、はっきり言いますけど、言うたらうちの番組のロゴね、僕が作ってるやつ、この番組じゃなくていろんな番組ありますやんか。だから例えば分かち合うラジオのギターなんて、当然どっかから持ってきた画像ですよ、まあ、僕が撮った写真じゃないです、はっきり言いますけど、
ね、
儲けてないから言えますけど、ね、で、ドロータ工場の女の子のシルエットはどっかから持ってきた画像ですわ、どっかのアイドル、覚えてないけど誰かが、なんとなくアイドルで調べた時にその画像を自分で切り取ってシルエットにした。
安心してください、この番組のロゴは僕 3D ソフトで作ったから。
ロゴはね、
ロゴはね、
イラストもオリジナルですからね。
そうそう、オリジナル。それは間違いない。
いや、だからそれはね、僕ら儲けてないから別に、
別にええねん。
言われる必要もない。パクったやんけとか、引用したやんけって言われたら、
その通り。
買いますって言ったらええことやけど、儲けてたらあかんやろっていうこと
で、まあ、送りからお金を置いたりね。
今回は特に。
そういうことですよ。
これ倫理の話でしょ。
まあそれとやっぱり、あの、あれ、まあ話の裏がちょっとあって、言うたら、その金持ち集団だけで決めてるわけなんです
か、まあ、今回の
オリンピックのロゴはね。でそこに対して、そこに言ったら参加もさせてもらえなかった人たちの不満みたいなのが、
まあ、そういうのもあるんでしょう
ね。言ったら炎上したから、よっしゃ投下されみたいなね、ほらパン出てきたとか、ほら、
ね、
こんな、
ケンちゃんに関して言うとケンちゃんはね、どう考えてもやりすぎ、
か
やりすぎでしょ、
まあ、やりすぎや
ね、明らかにね、うん、で、なんかこれ、まあどうなんか陰謀論的な話なんですけど、Facebook で、
うん、
ケンちゃんの悪口を書くと、うん、アカウントが停止されるっていう、
あら、
噂が出てまして、
そんな力を、
いや、ほんまかどうか知らないですけど、
魔力やな、
うちの、だから、うん、 その周りのお付きの人みたいなのが、うんうんうん、たくさんの人数で、うん、こいつ規約違反してるってガーって送る。で、Facebook は機械的にそれをいっぱい一定数来たから止めろって止めちゃう。だから止まる。
なるほどね。
だからあのいわゆる F5 攻撃みたいなもんです
よ。だから闇のお友達がいっぱいおるわけ、ね。
そうです。だから Facebook にデスノートみたいな。
すごいですね。ほんま、それがほんまだったらすごいですね。
ほんまやったら、ね、ほんまらしいという、まあ、今年やかの情報が何人かから流れてはきました。ちょっとわかんないですけど。
ね、ちょっと消したいなって
思う。守る人が多いという
か。そういうことですね。お次の人みたいなのがいるみたいですね。
なあれじゃないですか、仕事とかでいやいやフェイスブックやってる人はもうそれやったら最高じゃないですか。
いやいやの場合は自分のアカウントを潰すの。
そうそうそう、だから
あ停止させるってことですか。
そうそうそう、でなんか知らんけど停止させられたんですよねみたいな。
そ仕事辞めなあかん感じになります。
そうです
いやだからなんか、
なんでなん
か
同性停止してんっていう話
があ
るから、
同性同盟の人がなんかやったんちゃいますみたいな。うまいこと、うまいことや
る。うまいか、うまいかどうか。
それはまあ賢者についてどうこうじゃないけど、
ね。そうですね。
もうめっちゃ賢者。ダムの話どっか行った。
いややるよ。
やるよ。
やるんや。
ねダム。
ダム賢者でダム
賢者。ダム賢者って何？
ダムのロゴを作る。
何ダムの？
勝手にロゴを作る。
だからケンちゃんのコスプレで、
ケンちゃんのコスプレっていうのは別に普通そうじゃん。
頭三角してる。
あれな。ほんで紙袋持って、
ちょっとあのこうソフトモヒカン的な。
ソフトモヒカン的
な。ね、ダム行く
の。なんとかさ、あのさ、あのトートバッグなんとか手に入れますか。
入れない。
もうレアですよ。
あれでもまだ誰も当たってなかったわ。
発表しただけやから。
発表して、応募はしてたけど、応募というか募集はしてたけど、応募も誰みんなはしてたやろうけど、誰にも発送されないのが終わった。
まあ、そうそうそう。
だからどっかに、
ああ、まあ倉庫にはある。
どっかの倉庫にあるわけやな、作られたやつが。なんとか手に入りませんかね。いる？面白いや。今、自分で作るか。
作ったよ。
自分で
作った元に送ってあげたらいいと思う。
なんか
どうぞお使いください。
自分でさ、
絶対いらんわ。
アフランスパンのトートバッグ作って。
そうそう、だから一点物作ったらいいの。一点物やったら
問題ない。
そうそう、だってその金儲けせんかったら個人
ユニクロの T シャツ作るやつでしょ。そう。
だってあれやんな、まあ、アディダスのさ、アジですとかさ、ボスのブスとかさ、あれパロディ T シャツは商売してても許されてるやん。
許されてない。
許されてない。
許してはいない。
サザエモンも許されてない。
許されてない。訴えられてないやないか。
訴えられてるから。
そうですか。サザエモンって最初サザエさんとバカボンのなんかフィギュア勝手に切って繋げただけでしょ。
それが T シャツになって、
それで訴えられた。
要はね、ね、新世界のどことか、
うんうんうん、売ってましたな。
よう売ってましたよ。
そうか。ということはやっぱり一点物でないか。
一点物やと見て
る。一点物でフランスパン
作ってんっていうだい。
立体的に作ったらどうやろう。フランスパンをこう樹脂で固めて、トートバッグの上に貼る、縫い付けるってどう？どう？
それ新しいね。
新しい。
だからオリジナルや
わ。オリジナル。まあ、時々なんかカラスが来るけどな。
そう、
寄ってきて。
をかけてて、フランスパン出てると思ったら上に貼ってあるって。
貼って
しかも下半分ちゃうで、ちゃんと上も出てるって。
おめっちゃ邪魔やん。
めっちゃ
邪魔。前に出てきたから、フランスパン当たるんすけど、みたいな。
めっちゃ邪魔。むしろね、いわゆるオタロードにいる、リュックからポスター出てる人みたいに、フランスパン刺して歩くっていう。
おしゃれか
よ。なんでお前パリの郊外に住んでる空気出してんの。
だってもうあれやで、オタロードでもうあかん、しんどいっていう人はこれを食べて力を出しなよってこうちぎって食べるの
が水分が食われるよ。
クッキーが出されてとは行かれる。
バサやぞフランスパン。
そういうこともあるかもしれないですね。
何の話やねん。
でダム行くんやろ。
ダム行くよ。
イエーイ。
ダム。あ、ダムカード来ました。
お、持ってきた？
持ってきたよ。
あの動画撮って、
ね、まあ、動画撮ったけど何の公開もされてませんけど、なんせあのね、今回あのアクションカメラのハウジングに入れてたら、はい、音ボッコボコで。はい、全然使えないっていうね、困ったことでさ、ほらもうケージャン焼きだ、ケージャン焼きだ、ケージャン焼き、機材の上に、しかも買い物の機材の上に、
機材の上にね、
めちゃくちゃ
肉を置くっていうね、スペアリブ？
スペアリブです。あの写真撮る、写真撮る。
あのなかなかないよ、機材の上に肉を置くと。
あかん、怒られる。カットするね、そんなこと言ったら。
写真撮ってんやろ。
本体の温度が上昇したためカメラを利用できません。うるせえよ。
肉の温度。
何？肉の温度じゃない、カメラの温度。
熱が熱量が
映ってしまいました。
はい、
まあでも、まあ、ダムもそうですけど、その動画がなかなかね、はい、上げれない状況に。いや、三尾が帰るよ、三尾。大きい背中の頼りがいのある男、三尾が帰る。
大魔王さんと熱交換をした。
そう。いや、でなかなか動画が上げられない。
サッカー選手はユニフォーム交換するけど、大柄の人は熱交換するんだ。そうです
ね。当然です。で、あの、このアルカアルカさんもですね、
はい、
もうすぐ、ハロウィンということで。
はい、
ハロウィン、
あの、ハロウィンイラスト。
ほんまや。
かわいい。かわいい。可愛いか。
あれあ れ, これあれあれ。
なかなかだ。
これね、あの裏から見るとね、やっぱりあれなんですよね。やっぱ表から見ないと。
あれ、かぼちゃ。
あれ、
すごいね。力作やね。
あのね、ラジオでね、あれあれあれっていうのやめてくれる？
みんな来たくなるやん。あれって、あれって何やろ。
いや、これでもあの本当にかっこいい。
かっこいい。
アメコミ風のね、ハッピーハロウィン。
すごい。
ハロウィンって日本でいつからごちゃごちゃ言い出したの？
わからん。でも小学校の時やったよ、英会話教室で。
そう。
英会話教室やからよ。それ何って言われるやろ。
トリックはトリートー言うて、チョコレートとかおもろだよ。
何のことか分かってんかった
よ。習った、やるときに。こういうのがあって、ケルト人の工作を。
ああ、ちゃんと説明してくれんね
や。
お菓子くれんかったら秘密をバラすぞ的なことを言うわけではなく、
秘密をバラす、
いたずら、いたずらの
度合いが
何の秘密バ
ラす。いたずら、
ハロウィンってそんなんなん、秘密をバラした
ら、秘密をバラしたらいいね。い
たずら、リベンジポルノ的なやつ。お菓子くれんかったらリベンジポルノするぞ、こら
ぐらいぐらいの。
すごいな、会社に写真ばらまくぞみたいな。
お菓子くれ
ん、お菓子くれんだけで激しいな。
いや、だからお菓子をもらうことが大事なわけ
です。激しいな、桜井くんばりやで。
桜井くん
ばりや。激しいな、桜井くん。知りませんか。
知りません。
あのハゲの高校生の漫画があったんです、昔。モーニングに載ってた。
モーニング読まれるわ。
モーニングといえば、
モーニングといえば何ですか。
明日からずっと読み続けているコウノドリという漫画のドラマから。
ああ、ドラマやりますね、
明日からスタート。
どういうドラマ。
産婦人科医、はい、綾野剛さんが主演
かな。綾野剛といえばあれやな、
綾野剛
先駆け男塾でヒエンやってたやつやな。
綾野剛といえばあれやろ、なんかいろんな人の秘密ばらすやつやろ。
お菓子くれへんから。
お菓子くれへんからあの、あそこの親子は今まで別々の携帯会社を使ってましたとか
言って。ああ、そうですね、その人やろ。
綾野剛さんは、あれでしょ、仮面ライダーファイズ出てた人でしょ。
仮面ライダーの人は売れるのに、戦隊ものの人はなぜ売れないの。
ウルトラマンもまあまあ売れてません。
なんかあんまりその後売れてないイメージじゃん。
戦隊？
戦隊もので今でもしっかり残ってんのって真剣じゃの通りくんぐらいじゃん。
ああ、まずだかと思うよね。
でも仮面ライダーって軒並みみんな残ってる感じ。
人数多いからちゃいます、戦隊ものは。
あ、そうなんかな、ピンポイントじゃないかな。
ずっと一人じゃないですか。まあ一人かもしくは二人じゃないですか。
まあまあまあ、仮面ライダーいっぱいいるのにぐらい出てくる。いっぱいいる。
でもまあワンシーズン一応一人二人ぐらい。
基本的に一番の主役は一人。
ずっとかっこいいじゃん。
タイトルやからね。
基本的に。だってもう
戦隊ものになったら5人のうちの3人が男性で、みんな男前みたいな、みんなかっこいいよみたいな感じになると、
だって福士蒼汰君にしてもそうやし、なんかもう本当に売れてる人、僕はカメライダー見ないから知らんやけど、この人もこの人もってなる。
まあ要潤さんもそうです。
要潤さんもそうですね。
だって平成ライダーとか言うけど、平成ライダーからもう何年経ったんで
しょ。まあ、27年。
そう。え、平成元年からやってんの。
平成元年。
元年からじゃないか。
元年じゃない
ね。元年じゃない
でしょ。今で十何歳。
だから十数年。でももう20年にはならない。
まだ生きてる。
じゃあ最初のクーガ、
クーガ、小田切城、
小田切城、
クーガが一番最初の、
そうだ、クーガは平成の2000年なんですよ。
へえ。
小田城は絶対もう仮面ライダーのことは言ってくれるなと。
平成じゃなくて、だから2000年スタートなん
です。2000年ライダー
ですね。あの時は初めて の確かハイビジョンだったかな、
うんうんうん、
だったから、着ぐるみがめっちゃくっきりっていうね。
着ぐるみみたいな。
だから着ぐるみ感が。
ボディスーツ。
そう、いや、怪人が。
怪人の方
が、ね。怪人が着ぐるみ感がリアルになってしまって、だから次の年ぐらいから CG がちょっとずつ。
ビビビ
ビ見えるって良くないねん。だから
平成ライダーが始まってた時に、まだ戦隊ものはフィルムやったから、
うん、
だから平成ライダーはハイビジョンなのに、いまだに、
うん、
あの巨大化した人と小さい人の、うん、あのあれを被写回振動でそうやって撮影してた見て、ホッとした。
弁当やからね。
それ多分俺が見てたぐらいやから、タイムレンジャーかなんかやったと思うんだけど、
タイムレンジャーとかガオレンジャーあたりは多分
まだフィルムだったでしょ。でもう平成ライダーを見て、もうこんなんちゃう、俺が見たいのはこんなんちゃうと思って、ふと見た時にホッとすると思う。
あ、
でも今やね、そっちもハイビジョンが
あった。まあまあ、もうどっちもそうです。まあ面白いですか、
ね、CG は CG でね、ちゃんとしてるんです
よ。いや、もう今はね、ほんと、昔ね、あのハリウッドでやった、あのパワーレンジャー、
うん、
パワーレンジャー ね、最初の1作目から、
うん、
CG、フル CG でロボットバトルをって、
うん、
CG がね、やっぱちょっとね、時代先取りしすぎてね、のんびりしちゃった。
まあ
そういうのあるよね。まあ、あと伝統で、あれ変身した時のスーツの姿は、うん、まあ、言ったら2本を使ってたりするじゃないですか。だからね、変身前の方がマッチョなんですよ、大抵。
ああ、そういうことね。
そう、
なるほど。
だからゲーム
だって変身したシーンはそのまま2本の勝手に使ってるだけ、変身してるだけやもんね。
ちっちゃなだなみたいな。
ちっちゃなだな。
いやだってアメリカ版のマクロス知ってる？
知らん。
アメリカ版のマクロスは地上に降りたらモスピーダになる。モスピーダっていうアニメがあって、当時で別々の、完全に別々のアニメ で
編集でね、
宇宙の空間では1
なんとか俺の歌を聴いて、
なんとか光る地上
それマクロス変なんや。
主人公歌歌わないからね、元々のマクロスからね。まあ、超軸要塞マクロスというのがあって、
ヒロインが歌う
ね。ヒロインが歌うわけ。
あの主人公が歌うのは、
歌ってるやつの絵しか見たことない。
それだからセブンだけやな。
セブンだけやから、ね。
だけ。それ以外は主人公歌わない。
主人公は基本的にパイロットだけやからね。あの
急に急に急に急にやから
違う、ね、
私の彼はパイロットやから。
それはヒロイン
が。ひらり光って急降下や。
だから
もっと吹かして急上昇や。
あの明らかにマクロスの歴史の中で一個だけすごい歪んでんのよね。
まあ俺しか見てない
んだ。すごい好きやねんけど。
おかし
い。いやセブンめちゃくちゃ面白いのよ。めちゃくちゃ面白いのよ。
じゃあそれでそれの、その宇宙にいる時はマクロスだ。地上に降りたらモスピーダっていうのを勝手に編集して、勝手に放送して、
そうそうそう、
あれ何の許可も得ずに勝手にや
ってる。勝手にやってるからしかできへんの。勝手にじゃないできへん。
アメリカの、
まず、
昔のアメリカのゴジラでもそうですよ、うん。ゴジラでも、アメリカ版のゴジラっていうのは、ゴジラのブーバーバーバーバーバーバーいうシーンだけ使うて、ヒャーって逃げてるのは全員アメリカ人のシーンで撮るわけ。
あ、そうそう。
ヒャー言うてるとこだけ撮るから、
うん、
わーって驚いてるときは、バックが明らかにアメリカやのに、うん、 ゴジラが出てくると東京ドームとか
そうそうそう、それ、ね、
切り張りしてる感じ。
それね、結構ね、昔の話みたいに言うけど、うん、仮面ライダー龍騎って、うん、もう今、まあ、平成あの時代も仮面ライダードラゴンナイト、まあ龍騎だからドラゴンナイト海外版あんねんけど、すごいよ最初。後の方は予算ができたのか、結構向こうで頑張り始めてるけど、最初の頃変身して鏡の世界行くのね。向こうはまあアメリカ人や、うん、で鏡の前で変身して鏡の世界行くのや、うん、ほんならそこの世界にある車が日本のカーナンバーついてんね日本やんっていうね。っ
ていうかね、
思うけど、まあ、そういうことはねありました
よ。軸を超え
て、そんなに日本のもん放送してんやったらそのまま放送せえやと思うけどなぜかわけのわから
ない、倫理的にできへんとかもあるかもしれないですけど、ね、あの殺すとかこの辺の表現
でも基本的にそのなんちゅうの、まあ、日本でも海外のものを放送するじゃないですか、うん、吹き替えるでしょ、うん、で吹き替えでもそのまあ普通はね海外ドラマとか、うん、そのちゃんとした声優さんがやってるわけですけど、うん、ある時あのバフィーというドラマがあって、
なんか聞いたことあるぞバフィー、
前にも言うたかもしれません、そのヴァンパイアスレイヤーバフィーって、うん、でそのヴァンパイアスレイヤーバフィーのたった1回きりスペシャル版で、うん、そのバフィー主人公、うん、水谷優子さんが多分普通は当ててるんですよ、うん、でエンジェルっていうヴァンパイアがいて、うん、恋人関係なんですね。でこれを何をちまよったか足立海と東美樹さんがやったんですよ。でそれも他の周りの声優さんと一緒に撮ったのではなく、うん、なく、うん、その2人の部分だけ差し替えた。
なんか気持ち悪いことになりそう。
めちゃくちゃ気持ち悪い
な、ね、それは。
ところが、うん、今となったら、うん、もう当然フォックスさんも再放送しないし、
あ、まあまあ、
今となったらなぜ俺たちはあれを残さなかったのか。
あ、
ウェブ上にも残ってないのよ。
誰も撮ってない
や、まあ、確かにあのあれですもんね、その日本まあ、日本で放送するときに、あの吹き替えが本来のワードに違うとかって結構ね、
まあまあまあ、まあまあ、ちょくちょくあります。
でもね、
記録残ってないかな、
普段記録それはどっかに残ってるし、撮ってる人はいると思うんだけど、うん、YouTube とかでもない
んだよ。
だから俺たちがなぜ残さなかったのかと。
あ、なるほど、ね、
あの時
もうこんなんいらんわアホか、ボケボケ言って帰ってしまったのが、
そう、台北ね、台北ね、そういうもの
だったもんだ、
全然残らない
よ、ね、こっちの方がむしろあれやん、貴重やん、
貴重だよね。
だからその、あの良さじゃなくてレアリティだけやからね。
そうそうそうそう、うん、良さはないのよね、うん、ひどいやろって言うために必
要、まあ、ネタやんな。
そう、
お菓子くれへんから
って、バラす
わ、バラすわ、
あの時の、
いや、あの時のバラすわ、
これもね、なかなか信用してもらえないのがあって、うん、花壇っていう CM 知らん、これは楽しろす油虫、これは肌の色が悪くなる肌にっていう、いわゆるその家庭菜園というか、そういうのに
こ
う農薬みたいなやつを刺す花壇、花壇花壇花壇、お花を大切にっていう、それのフランス語バージョンがあったの。
え、日本のメーカ
ーって言ってね、って言って下にこれは花の白酢油虫って全く同じ画像でフランス語の吹き替えの英語にな映像になってて字幕が出てんねん。でも誰も信じてくれ、俺は絶対あったって言うんだけど、そんなんないって言
われ
て、
懐かしい CM とか
に、懐かしい CM でも全然 YouTube とか
に YouTube でも出てけへんよね。なるほどね。
あの思うから、あの皆さんこれこれのフランス語バージョンと
見つけたら
バフィーのアダチューブバージョン持ってる方はぜひご連絡をいただけたらありがたい。
見たいと、
はい、見たい、
ぜひ見たい、
大魔王が見たいがために
ドラゴン、もうもうもうないもうないやったらもう映像送っていただきたい。
あのね、大魔王さんがこんだけ熱弁するってことは、うん、同じこと考えてるおっさんは、ま
あ、いる絶対いる、絶対いるからね、うん、僕も見たいですという意見も、
そうそうそう、だからその記憶は合ってるよ、もしくは実はこうやでみたいなとか ね、
そうですね、もしくはフランス語以外にもイタリア語
もあったよ、わしそのフランス語喋ってましたでもええよ、
歌ってたよ、
ね、
お待ちしております。
大魔王ラジオチャンネル、 大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
ミニ四駆大会が、
そうですよ、今月末
迫っております迫っております、
決めてない、
迫ってる、今日でも15日っていうことはあと2週間後か、
そうですよ、
2週間、ちょうど2週間
のことですね、
はい、
第3回ということで、はい、まあ、今回はたくさんの人に来ていただきたいな、は
い、
ね、ミニ四駆ね、やっぱ面白いっすわ、
うん、
というかね、僕らがやってるからどうこうじゃなくて、世間的に流行ってる。
まあ最近ね、ちょっと、まあ、
大人の間でやってるね、ま
あ、盛り上がってはきてます。
子供の間ではね、全く見向きもされてないホビーというね。
やってるかね、
やってる子供もいるんですよ。
やってるかね、じゃなくてね、この間ね、ちょっとあのミニ四駆、せっかくやからまた新しいマシンを
取
って、
ね、
マシン自体は家にあるやつ、うん、前に買ったやつ、まだ作ってない、うんうん、でプラス上物と、
あ、側ね、
側、あとあのいろんなあのチューンアップパーツだけ上心で、
はいはい、
これとこれと、あ、これかな、これかな、これかなって会計行ったら7800円かなかで、
あ、そうそう、
それはね、子供には無理だろ、基本的には大金持ちの子供以外無理だ
ろ。だからね、ミニ四駆やってる子供ってね、大体親父がやってる、
そうですね、
大会とか見てもそうやけど、
いや、もうベイ
ブレード親父の方が頑張ってる、
もうベイブレードでも何でも一緒で、うん、もうやっぱりね、ホビーっていうのはやっぱり大人が頑張らんと伸びない、
あ、それはそうですよ、
うん、子供だけでね、できるホビーなんてね、そんなにそのホビーのそのジャンルとして伸びないのね、うん、そこまでは、
まあ、だから結局コロコロコミックもね、あのコロコロ兄貴とか作り出したのって結局そこなんですよ、うん、結局そのホビーを伸ばすには大人から金を巻き上げると、
そうそうそう、うん、
まあだから大人が喜ぶような、まあ、細工はしてますわ。
いや、だってアイドルでも何でもそうですけど、もう若い子じゃダメなんです
よ。まあまあまあ、
ある程度のおっさんが来てくれんと、まあ、その子らは支えきれない、まあ、
やっぱり経済力いるからね。
当たり前ですけど、どんなもんか趣味
言う。くらい前は女子高生に流行ると流行るって言ってたじゃないですか。
ああ、たまごっちとかな。
30代40代の男性に流行ると流行るみたいなとこあります。
まあおっさんおばはん、
だからそれは多分当時はなんでかって言ったら、流行りっていう情報統制がされてたから、そのガードが緩いところを攻めたらいいわけやん。でそうじゃなくて、今はガードの緩さじゃなくて、一匹倒したら経験値いっぱいもらえるとこを倒しに行かないと、
あの情報がね、
そうそう、
バラバラになってしまって。
でもね、15年前に女子高生に流行った世代が今30代40代だから、お金使ってんのその世代っていう。
ずーっとやね。
そう、だから騙されてんの、騙されてん
の。今30から40代後半のこの20年がずっと動いてるだけや、
う
ん、
ですよね。
そうそうそう、だから
基本的にお金使って
る世代は世代や
ね。だから俺らの世代の最初、今50代前、50代前の40代後半の人たちが最初のガンダム、ガンプラブームを作り、そこからずーっと動いてるだけで、
浪費癖がある
世代。案外だからその前後にはオタクとか、
そうなんですよ、
ないんだよね、実は。 この20年
そうだ、ね、
だからど真ん中俺ら世代よ、ね、俺が40
引き癖がある
、俺は今年6で、あなたたち30
代半ばでしょ、
ね、ってことはもうこの30代から40代っていう今のこれはもうずっと移動して
る
の
よ、使い続けてきて、
だから使うの大好きみたいなね、
そうな、結局そうなんですけど、まあだから
我慢が効かない
ね、だから20代もそうですし、もっと50代60代もそうですけど、ちょっとあの
健人ね、
ミニ四駆ってどんなもんかわからんと思いますけど、ちょっと来ていただくとおもろいかなと思ってね。
まあまあミニ四駆ね、意外とやっぱ
ボケ防止に
ボケ防止に
そうそう、いじるのにはねいいよ、ボケ防止
細かいパーツにたくさんありますから、そう
すぐ落とす
そうそう
でね、もうね同じ色の絨毯に落とすとかね、
いやでも本当にちょっとあの全然やったことない、僕もこの間までやったことなかったので、
まあ、僕も何年ぶりみたいな感じで触ってますからね、
ちょろっとやってどのノーマルでもええから走らせてね、ここ
一人でやってても楽しくないけど、いろんな人と一緒にやるのがやっぱり楽しいので、
うん、何よりもね、もう僕中学の時にエレキベースを買いました、ね、前にも言うたかもしれませんけどエレキベース買いまして、はい、やってたけどバンドも何も組まんと、うん、ずーっと僕はボンボンメリアを弾いてただけだから上達しない、
あそうそう、
激しい雨がとメリアやってただけだから、まず上達しないし、おもんないベースや
から、
ギターやったらよかったけど、おもんない、
何でもそうやけど楽器を一人ではあんま上達しないです、
いやこれでもねギターやとねまだね、
まあ、
メロディーラインできれば、ね、まあ、歌
ってもいい
し、一人でどこかやっててもいいけど、なんせずっとアンプヤマハのアンプつないでボンボンボンボンボン、近所の人あの家なんなんやろって思って
たあれあれ、うちもベース立てたから何が聞いてんのってすごい言われて、
ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン
ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン
だんだんだんだんだんだん、いやだからそんな状態、俺何音の話をしようとしてた、
みんなもみんな
だからね、あの一人でやっててそんなんで面白ないけど、やっぱりねミニオンがやっぱりコース走らさんと面白さわからない、
そして一人でね
当たり前
走らしたらね、もう
落ちた潰れるだけ、あれまっすぐ行って壁に当たって砕けついただけやから、
道路でやったとは行ってしまう、
だからアニメとか漫画でやってたようなことはできへんから、
そう、
いや
そ
れでね、
あのね、小学生がね時速35キロとかで走れるわけない
で、もちろんそのコースをね自分で買うのは、まあ敷居も高いし、かといって
買ったところでね、
で上申とかさ、上申とか
日本のね民家にね、
いろんなあのお店でコース置いてて練習できるところもあるけれど、でも孤独なもんよ、
まあまあ、
そう、友達はそこで作れるかもしれへんけどまあまあ孤独なもん、
ちっちゃいお友達が多すぎ、
そうそうそう、
いやあのねスーパーキッズランドね全くと言っていいほどね、
ちっちゃいお友
達、あのね俺より高齢や、
僕が行った時はちっちゃいお友達いましたね、ちっちゃいお友達が飛ばしまくってダメなんです絶対飛んでいくんです、そんな速いのお前のって言って、
いや
僕が血を這うような
スピード
を
出してる
速いな、
まあ、でも本当にそれをみんなでワーワーできるしやると面白いから、
う
ん、ぜひ参加していただきたいなと思って、
走らなくても混んででもね、
そうそうそうそうそう、
面白いですから、
10月28日、うん、一応19時半ぐらいから
予定で
やりますのでね、はい、千日前のここどう言
ったら、裏ナンバ、
裏ナンバですけど、どう言ったら分かりやすい、
味噌のビルの一本
南、これねもう全然分からへん言われて、これリスナーさん
ナンバグランドコネクトから東に行った
AKB 劇場から、そうそうそう、 NMB か NMB 劇場から東にずっと来るか、
行ったら
もしくは堺筋のなんとか信用金庫を入ったところやね、
そうですね、
何とか
とりあえずググったらいいよ、
ググれあるかあるか
あるかあるかで、
はい、というところの地下のコンピラでやりますのでね、はい、一応1台500円、
はい、
まあ一軸部門両軸部門両方出す場合は1000円ですね、
はい、
でコンデレのみの場合は500円、走行する場合はコンデレは無料でございます、それから全員参加です、
さようなら
ですね、はい、ということなんです。
仮装はしてこなくて、
仮装はしなくていいですけど、してきてもいいです。
ハロウィン近いからね。
ハロウィン近いから、
はい、動画も撮ります
から、ね、そう、
はい、動画に耐えうる感じ、
耐えうるって、
とりあえず動画を撮るので、動画撮られたら困る人は来ないで。
いや、マスク
マスクして仮装してきて、
仮装してきていただいて、はい、
マスク、
アゴっていう名前のね、ゴムマスク、アゴっていう名前のゴムマスクを、ドン・キホーテとかで買うとアントニオ猪木、
ああそういうことね、
メガネっていうのを買うとタモリさん、
メガネなんや、グラサンじゃない、
グラサンかもしれんね、とりあえずそんなんです。デッパっていうのを買うとさんまさんです。商品名だから、これ俺の顔やないかって文句を言った時に、え、これはデッパですよ、さんまさんですかって向こうに言われた。
赤い服に黒いネクタイみたいなのもあるんですか。
何それ、
ラスゴレライ
今あるでしょ、あの
それはだって
ネクタイじゃなくて、もう印刷したらシャツ売ってる、
あるあるある、
あ、もう
でも、いや、もうでも、
もう落ち目や、
もう落ち目や、
そうなんや、
うん、
落ち目言うたらあかんけど、まあ落ち目である、
ニーブラーですから
ね、
いや、それもまあ
ヌーブラやほ
ー、古い、古
い、若いの持ってきたんで、
ね、ヌーブラ
ー、ヌーブラから怒られたやつやから ね、
そうそうそう、そしたらノーブラやほ
ー、ノーブラやほ
ー、たくましいな、
たくましい
ですね、たくましいんです
ね、
はい、まあ、ということなんで、28日ぜひとも、はい、
皆様
遊びに来てくださいます
ので、よろしくお願いいたします。
コースもね、
参加表明も募集中です。
そうツイッターでね、ツイッターでやってます。
コースをさ、
うん、
あれじゃない、新しいコースを欲しいな、
パーツ、
いや、じゃなくて、
こういう形にしよう、
あの2つのやつで、うん、バンクもあって、うん、今のところ3種類ぐらいしかないのよ、
は
い、手持ちが、
うん、
他にあの2つで埋めるのが欲しいんですよ。
なんかいいアイデアないっていうことね。
そう、他にないかなと思って、あれ公式のやつに載ってたけど、もっと組み方は絶対あるはず、
あるある。
なんか
あれが綺麗に言ったら、その一周のコース
で、そうできるように、またちょっと僕も調べてはみますけど、こんなんどうですかいのあれましたら、また28日までに送っていただき
ます。誰かメビウスチェンジャー持ってこね
え。メビウスチェンジャーまた買うの、うちどんどんマイナスになってくる。
まあまあ、それは冗談ですけど、
はい、まあとりあえずまたやりますので、よろしくお願いします。
お楽しみに。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける、普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
さて、
はい、
はい、
ということでね、
どういうことね、
エンディングに向かっております。
あれ、メール来てないの。
メール来てるよ、
来てるよ。
エンディングに向かってメールを読むんだよ。
エンディングに向かうメールなの。
三方さん、美さん、大王さん、お疲れ様です。北大阪タイヤ中
です。まあ、いつもありがとうございます。
さて、先日ジャンクションダムデートなるものをしてきました。
またなんか変化球投げてきたな。
嫁も子供もいるのにデートしてきたとかね。ありえないよね。
そう
ですね。訴えます。バラしちゃうぞ。
バラしちゃう。
なんかくれへんかったらバラしちゃう。
なるほど。
ことの始まりは先月、アミさんに前からちょっと気になっていたダムカードホルダーをいただき、それがすごく嬉しい。
びっくりした。前からちょっと気になってたアミさんにって言われるのかと思った。
日本語のつ
なぎ方。まんざらでもない感じやね、君。それがすごく嬉しくて、お返しにと思いついたのが僕のおすすめジャンクションと、アミさんが行きたいと言っていたダムにお連れしようとお誘いしたわけです。
ほう。
結果いろいろ連れ回すことになりましたが、普段は一人で回るのと、違いとても楽しかったです。アミさんお付き合いありがとうございました。
いやいやありがとうございます。
あとアミさんは気づかれていたか分かりませんが、天ヶ瀬ダムの展望台の帰りに不自然な揺り方をしている気があったんです。
な
それね、私も気づいたんですよ。
あまり脅かしてはとその場では黙っていましたが、
多分ね、ないないない、同時に多分気づいたと思うんですけど、ないないないない、私もおっと思って、あれはあれは変な動きはしてるぞっていう。
どういうことどういうことどういうこと、
何が変な
ん、
風で揺れてるんじゃない
じゃなくて、全部の木が揺れてなかったんですけど、そこの一部の5枚か6枚ぐらいがくっついてる枝だけ揺れたんです、はい、で揺れてて、お揺れてると思って右目で確認して、おっと思ったけど、これは気のせい気のせいと思って
気のせい
気のせい気のせいと思って、気のせい気のせいと思ったら目があったんですよ、北尾さんの中の人と、あ気づいたなと思って、気づいたけど何も言わなかったから、
お互い言わんとこ
気のせいってあれ口に出したらついてくるっていう話よく聞くので、
そうなんだ、ね、
なんかついてくるようなもんだったんですか、
可能性があるかなと、おっとと思いました。
では28日のミニ四駆大会楽しみにしています。今回はカラーリングで混んでる車両を制作していますので、よろしくお願いします。
あ
よろしくお願いします。
自然な木の揺れ、
この間ね、ちょっとダムにたくさん連れて行ってもらって、
どこ行ってきた
の、天ヶ瀬から、天ヶ瀬行く前に弱小初期なんで、
弱小初期なんで、
大山崎とか、あともう一つ名前が聞けへん、読み方難しいとこ、
み
くりまじゃなくて何やなんか何やっけ、
みくりまクリスティ
違う、何やっけ、あ出てこへん名前、さっき読むって言うといてくれへんかったら準備できひんやないか、
まあまあいいや、
まあそこのジャンクション、
それはだってね、
で天ヶ瀬行って、天ヶ瀬からずっと上に上がっていって滋賀県の方まで、
ほう
5つほど、
おお素晴らしい、
関とダムと、
それのダムカードはもらってきた、
持ってきてますよ、そうなんですよ、そうなんですよ、
それをゲットしてきたよっていう、
ゲットしてきました、
うわすごい、
おこれの辺はね、今までいただいたもので
、はいはいはい、ああ長谷ダムとかね、こないだ
タイムとかはこないだ行きました、天ヶ瀬から
おかっこいい
して、これはねダムじゃなくて瀬田川の洗い堰、15メーター以内やとダムじゃなくて堰と呼ばれる、石カードっていうのがあるらしくて、石データ、ダムカードと同じような形で、
一応使用は一緒なの、
うん、石カードっていうのがそれいただきにして、で安川ダムと蔵王と、で
めっちゃ回ってるやん、
日の川と、
蔵王、はなかなか遠いですな、
はい、全部回っていただいて、そうなんですよ、
すごい、
ちょっとデート
をなかなかすごい、
奥さんもお子さんもいらっしゃるのに、
ひどい話だね、
ねえ、まあ、あの放送で言える程度のことしかしてないですよ、
ねえ、あれですね、
余計怪し
い、おかしくれえな、バラすぞってやるわけね、
そう、
素晴らしいですな、
連れて行っていただきました、
あよかった
ですね、僕も連れて行ってください、
そうですよね、大門さんおらんかったよ、大阪にお
らんかったね、
誘ったらおらんかったから、
基本的にね、関西にいるときは仕事、他はいない、
なかった、
基本ですね、
なんか関東の方行ってた、その日
武道館行ってました、ね、うん、はい、で、次のメールでございます、
はい、
大魔王さん、三門さん、湯川さん、こんばんは、眉毛です。
もう眉毛さん、ありがとうございます。
小さいネズミたちが力を合わせて巨大な敵に立ち向かうアニメの終作、ガンバの冒険が40年の時を超えて、ガンバと仲間たちとなって全国ロードショー公開されています。ビジュアルが 3DCG となっての映像化ですが、昔のイメージからはかけ離れたスマートな趣になって違和感を覚えます。そこでお三方にお聞きします。映画やテレビドラマなどで再映像化されて残念だったものはありますか、よろしくお願いします。
再映像化
実写化ではなくて再映像化、
ね、そういうことね、だからアニメやったらアニメ
っていうこと
じゃない、っていうことね、
スタンドバイミードラえもん、
ああ
残念やろ、
いや私ちゃんと見てないんで。
僕も見てないから。
まあまあその頃ちょうど上映時期にコロコロコミックがあったらのび太の結婚映画がまた載ってたっていうね。
まあ、
もうええ、何回乗せん
ね
ん。
そう
だね。まあ、だからそれは、それはそれ合わせてるんやから、しょうがないよね。うん、
まあ、知らん人もいっぱいおるからな、しゃあないけど。
再現映像化って、
まあ、とりあえず、これね、今回のガンバは完全に思い出の蹂躙なんで。あまあ、ただ、言ってるのは、あのガンバを映像化したわけじゃない。うん、原作のガンバを映像化したんであって、うん、あの、日本アニメーションのアニメは知らんというのが主張なわけです、うん、今回は、うん、ガンバ冒険者たちっていうのが原作として小説としてあるから、うん、それから映像化しただけです、うん、前のガンバを知りませんっていうことが今回のあれなので、
うん、つまりロボットの出てくるスパイダーマンなど知らんっていう、
いやそれは違うな。それはだってあっちのをこっちでやって、だ
からアニメを映像化した、再映像化したんじゃなくて、うん、アニメじゃないものから、
まあね、
派生した2つのものっていうこと
で、そういうことでも、うん、もう原作の小説から2つ別のルートを選んだだけですよっていうのが今回の主張なので、まあ、ただやっぱりガンバはあれじゃない、出先じゃないとみたいなね、うん、っていうのが、まあ、俺らの中ではあるよ、やっぱ世代
だから思い入れがあるものが多分リメイクされた時とか、うん、でなんかあんやろうなと思うんやけど、うん、正直まだないんですよ、そんなに。
いやだからやっぱり堀ちえみのプニプニしたから
だからそういうことだと思うんやけど
大きく話戻しますけど、
だってね、
最初の方に、う
ん、だってもう言ったら子供の頃から今までずっとドラゴンボールやってるから、うん、何も違和感がないんですよ。話が面白くないとかは別として、
再映像化って、だから
再映像化って言っても
アニメやったものが
CG
実写とかになるのも再映像化？
いやそれは違うらしい。今回の話
は違う。
だからそのよくある漫画の実写化は、
ね、いやでもね、これ結局言ったのはその、ドラえもん、スタンドバイミードラえもんは近いと思うのね、
う
ん、
ですよね。
まあ、だからドラゴンボールに関しては、うん、ずっとあの鳥山明をベースとしたフジテレビが同じものを作ってるだけやから、これは変わりようが
変わってないねん。だから
ただ
よくも悪くも、ね、
前に春郎にこの話をした時に、うん、再映像化とかではなく、うん、続きの話で、うん、ね、タッチのタッちゃんは、うんうん、アメリカの2部リーグかなんかに行って、うんうんうん、南はカメラマンになってそれを撮りにくいだろ、何それそんなない、うせや言ってました。
蹂躙ですね。
蹂躙ですよ。だからあの時文句ついとったやん。いや続きがあるやん。
まあ確かに、
それはまた違う話
っていう、まあ、でもその続きがあるやんっていうのはよくある話じゃないですか。
今回のさ、シティハンター、
エンジェルハート
も、エンジェルハートとシティハンターはそもそも違うものですよっていう、まあ、原作者が、うん、パラレルワールドですからと、うん、シティハンターの続きがエンジェルハートなわけじゃなくて、全く同じメンバーで全然違う話、うん、
スピンオフ的な、
スピンオフでもない、ね、
スピンオフって言ったら、
だってそうやんか、スピンオフっていうのはね、うん、こっちからの話をこっちから話すっていうことですよ。だからまあ言うたらドラゴンボールで言えば、うん、カカロットの話ではなくて、うん、ベジータを主役にするのがこれスピンオフ、うん、戦えラーメンマンがスピンオフ、
うん、あー、そうやな、筋肉マンにおけるな、
そういう意味ではないの。
だけどシティハンターと俺、うん、エンジェルハートはあんまり知らないんで、うん、あれなんだけど、そもそも世界が違う、
あ、そうそう、
原作者的に同じサイバー寮で、うん、同じ海坊主が出てきて、
うんうん、同じような職業やけど、
うん、全然違う世界の、言ったら鏡の向こうの世界だと。だから
そういう設定という
か、そうそうそう、
まあ、考え方ね。
エンジェルハートっていうのを見てシティハンターと違うってショックを受けられても、わしは知らんっていうのが宣言としてある。今回いろいろで、今回ドラマ化されたのは、うん、エンジェルハートであって、うん、シティハンターではないよっていうことが大事なんだ。
だから多分その見てない人が感じる違和感って、うん、そこやん。だからその実写と、だから漫画と実写の壁じゃなくて、
シティハンターしか知らない人が今回の 実写を見た時に全然違うやん、違うね、これはエンジェルハートだけ
が違う
やん
ってい
う、エンジェルハートまず読んでくださいっていうことらしい。
そうだ
から
そ
れが読んでないんですけど、今回第1回見て面白そうこれと思ってずっと続けてみようと、うん、
それは別にいいね。それは自然言ったら自然に何も知ら原作があるとか関係なくて、うん、面白そうなドラマ見っけたで、
なんですよ。でも一応そのいろんなものの実写化を見てきたけれど、うん、今回のサイバリョウはもしかして日本最高なのではないか
もしれないと思いました。
僕も別に
意見は
違和感がね少なかった、
違和感は
確かに、うん、
まあまあ分かる分かる、
だそういうのはあります、う
ん、それは何か分かった。
いやだからやっぱりまあまあそうやね、再映像化で言えばショックだったのではなく、前がひどかったから今回はっていうので
言
え
ば、
一番最初のあの四角い顔のドラえもんから丸い顔のドラえもんに変わ
った。やっぱりドラえもんの話じゃない、
富田康生さんが、富田康生さんのドラえもんって俺実はちょっと覚えてるの、
うん、あそうなの、
だからあれもう今テレ朝じゃない頃ね、
テレ朝じゃないです、ね、
日テレか
テレかどうかやと思うんですけど、うん、今もねフィルムも一切残ってないです、うん、だから動画どこにも残ってないです、うん、多分だから当時に言うたら家庭用のクソ高いビデオとかで撮ったりしてる人がいたら別ですけど、
うん、僕の貴族の持ち物じゃないですか。
いやだって僕が小学生ぐらいの時でもう40年とか前の話だから、うん、で多分半年ぐらいしか放送してなかったと思うんですけど、ドラえもんやったアニメができたって見てたの、うん、でめっちゃおっさんの声富田康生さんだからね、うん、でその後大山、まあ、信代さんになって、まあ、俺だって最初大山信代さんすげえ違和感あったの覚えてる
あだから多分僕らが来ないだって言っても
わさびになった時ね、もうそれから十何年経ちますからね、わさびになったから小学校5年生やったジャイアンが、うん、今25歳とかですよ、うん、何年か前に立て壁さんと一緒に飲んでる写真をツイッターに上げて、お前が飲めるようになったら一緒に飲もうって言われてたんで、やっと実現しましたっていう写真、感動的な、
死ぬ前にそうい
うことができてよかったですよ、本当に
本当そうです。まあだからそういうのはあるかもしれない、うん、まあそんな感じということで、終わりなんですが、まあ、今週末これ更新されてない可能性ありますけど、はい、18日にまずドロータ工場がありまして、はい、でまあ、これプラセボの方でやります、
う
ん、いつものやつ
ですね。そうです
ね。で28日がこちらの先ほども詳しく言いました、はい、ミニオン大会
ミニオンク
で、その後31日にですね、
そうですよ、
アイドリング本体がなくなるので、
はい、
最終回を受けて、はい、高円寺パンディットというお店で23時開場、23時半開演で朝5時までやります。
やりますね。
タフですね。
やります。もうしかもその日に全然アイドリングと関係ないイベント昼に行って、アイドリングがどうも観覧がなさそうな感じになってきたんで、どっかでみんなでアイドリングの最終回を見て、はい、夜イベントをやって、はい、次の日にその、まあ、翌日には元アイドリングだった人たちのカレンダーイベント3つ行きますから、そして夜に帰ってくるんですよ。俺帰ってこれんのかない
つ寝るの、
まあ、
どっかで、ね、
高速乗ってから海老名あたりで寝ます。まあ、一応2日3日あたりは休みになってる
ので、どこでもあり
ハロウィンに
適当に帰
って、ハロウィン関係なく
お菓子くれってずっと言われるかもしれない、
ね、そうお菓子くれとトリック
アトリート
ということでね、やりますので、ぜひとも、まあ、アイドリング知らない人もよかったら来ていただいたら意外と面白いと思いますので、ね、僕がうだうだと文句を言うてる
最初で最後のアイドリングイベントになるかもしれないね、初めて来る人は。
そうですね、そうですね、まあでもオズメンラジオ、まあ、どういう形になるにせよ、まあ、続くのね、
まあまあそう
ですね、はい、どういう形になるかはまだはっきり分かってないですけど、まあ、続ける意思はあるので、まあ何かしらのイベントはこれからも続くことになるでしょうきっとね、はい、ということなので、ぜひそちらの方も来てください、よろしくお願いいたします。ということで、ミニオン大会控えてますので、みんなマシンも作ってね、よろしくお願いいたします。
コンデレもあるからね。
コンデレもありますからね。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺りで、お相手はタイマオと、
ミカドと、
ユカワアミでした。
はい。
はい、
じゃあ、おやすみ。バイ、じゃ。
この番組は、ローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。